すべての人が輝くためにみんなで作るノーマライゼーションの世界。はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。皆さんこんにちは。先生よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。まだまだですね、あの1週間でやっぱり悟りの話もたくさんの方にさせて
してるんだ、相変わらず。いや、もうあれから私も暑いですよ、先生のおかげで新年早々
本当にね、なんかこう言葉も大切ですし、の内容とかも大切ですけど、やっぱりこうエネルギーが伝わるっていうのはものすごくいい、なんかこう感覚というかね、
なんかなんだろう、こうそこからこうなんかこう歩いてくるだけでこう先生のこう熱さが伝わるって言われません？なんかこう存在感っていうか、喋んなくてもわ、塩中先生来たわみたいな、元気出るわみたいな、なんかそう、なんかそのこれまでのその生きてきた出来事だったり、言葉だったりとかってあると思うんですけど、発している言葉とか、私もすごくやっぱエネルギーを感じるんで、何も見えないんですけど、エネルギーはすごく感じるんですよ。だからその人の話している言葉とかで、気持ちよくなったり、元気になったり、逆に気持ち悪くなったりって、そんなこともあったりして。
なるほど、なるほど。
だからそういう意味ではすごくいいエネルギーを放たれてるなっていうことを感じてますよ。
ありがとうございます。まあエネルギーはね、いいエネルギーを放つ方がいいですよね。
そうですよね。
環境問題のためにもね。
本当ですよ。だってそこにやっぱりこの人が来たら元気になるわって言われた方が絶対いいですもんね。
そうですね。若者がカカッと笑ってそこに来た瞬間に一気に、暗くなったところが明るくなったっていうのもね、万人幸福のしおりの一節にありますからね。
そうですね。
それぐらいのやっぱり明るさっていうかね、そういうのを持っていく。この場面が、場がこうね、静まり返って暗い時に、パッとこう明るくなるっていうのは。
そう。あ、この人来たってね。本当。
うなみさん前おっしゃってましたよね。あのなんか若者が、あの、その子が来るだけでものすごく明るくなる人がいるんです、みたいな感じ。
そうでした。あの、本当、あの、女性タレントさんだったんですけどね、その方は。若くはなかったけど、やっぱり常に笑ってる方で、明るい笑い声が、あはって入ってくる人でしたね。そうするとなんかシーンって静まり返ってたフロアがもう一気に、あの方来たねみたいな感じで、こっちが笑っちゃう、その笑い声を聞くだけで。
なるほど。そういう人ってやっぱいますよね。
いるいますよね。そうですね。リンリンにもやっぱいますね、男性で。
そうそう、言ってた、その話やで。
男性、若い。そうです。もういつも笑ってて、笑わかしてくれる人で、その人が来たと思ったら、こっちもつい笑顔になっちゃうっていう人ね。
ああね。
います、います。
そういう人になりたいよね。
なりたいよね。
あの人たちで、じゃあ何を考えて何をされてるんですかって言っても、多分わからないと思うんですよ。こう人ってなんかそういうふうに分析したりとか、こう聞いてみたりとか、まあもちろんね、アドバイスを受けるっていうのは大切だと思うんですけど、先週話したね、それだけでいいんですって、ああいう人になりたいなって思うだけでいいんですっていうふうな話っていうのが、まあもちろんね、あのタレントであったりとか、まあ推しであったりとか、今であったらね、
はい、
そういうふうな方々が、ああいうふうになりたいってこう思いながら、憧れながらいるわけじゃないですか。だからそこって僕すごく大切やなと思っていて、
はい。
で、その人たちのことを思い出すだけで、こう沈んでた気持ちがね、楽になったりとか、歌を聴くだけでまた元気になったりとかするわけでしょ？
そうそう。
そういう人を持ってるっていうことは僕本当にこう、生きてる、行く中でね、大切なことやなと思っていまして。
はい。
どういうふうにすればそうなるのかっていうよりも、ああ、そういう人になりたいなって、まずやっぱり思わないと、そこに行かないと思うんですよね。結局、ノウハウであったりとか、そういうことを皆さん、あんな感じ、ああいう人になりたい、そうと思って、すぐ聞きに行って、どうすればいいですか、どうすればいいですかって聞いて、いや、こうじゃあ、具体的にはこうすればいいんじゃない、わかりました、具体的にじゃあやってみますって言って、2、3日続けて終わるみたいな感じなんですよね。だから憧れとか、こういう人になりたいなっていうのをこう、もうちょっと噛み締めながら、 こう持続する。そして、ああいうとこ真似てみようかな。あ、こういうふうにしてみようかな。あ、また、あの人、こういうふうなことやってくれてるから、ここがいいのかなとかって感じて、こうどんどんどんどん自分のものにしていくっていうふうことが、なんかやっぱり近道かなと思いますね。
そうですね。やっぱものまねというか 学ぶはまねぶっていうじゃないですか。
あ、そうですね。
ね、先生もやっぱりこう意識されているその憧れの方がいて、この人のこういうところがみたいなのを自分に取り入れたりしてるんですか？
もちろんです。僕はもっと、大和ハウスの、ね、もうお亡くなりにななりましたけど、常務取締役の河合徳太郎さんっていう方が大好きでね、この方ってのはすごい方で、もう20歳ぐらいの時に、だからもう、今生きてたら、まあ90代、もう大方、そうかな、100ぐらいになるんかな、の方だった、その人の20代なんで、もう戦前、戦後、それぐらいですよね。戦争中かなんかそれぐらいの時。で、小学校の時に、小学校しか出てなくて、英語も喋れないのに、もうアメリカにいきなり渡米して、
すごい。
1日200語単語を覚えるって決
い
め
やー、
て、
すごい方。
入った高校で、首席で卒業して、でも帰るってなったんやけど、いや、大学行きなさいって言って、みんなに勧める。いや、お金ない。みんなでカンパしてもらって、大学に入って、そこの大学でも、優秀な成績を収めて、今度はハーバード大学に入れ
す
と、
ごい方ですね。
言われて。で、それも、いや、もうお金ないし、もう帰るってなったんやけど、みんなにまた、
出して
カン
もらっ
パして
て。
もらって、出してもらって、ハーバード大学行ってね。で、それで戻ってきて、で、カナダの大使館の通訳をしてるときに、こう、言ったら、大阪の経済的な部分のところにいてた、石橋さんっていう大和ハウスのね、創業社長の目に留まって、明日から大和ハウスに来なさいって言って、大和ハウスに来させて、まだ大和ハウスが日本でも広がってないときに、世界に広めた男、河合徳太郎っていう
そういう
方
方
なん
が
です
い
よ
るん
ね。うん、
だ。
いるんですよ。この方はね、ものすごい先見の明があってね、この人はどういうことを考えてるとかっていうことがすぐにわかるんですよ。で、僕もパンパンパンパン当てられてね。
実際にじゃあお
実際
会い
に
に
も
なっ
もちろんも
て
ちろん
お
もちろん、
話し
は
さ
い。
れて、
もちろんもちろんもうすご
す
く、
ごい。
すごい関わってくれました、僕と。で、ね、僕のことをもう君は僕の若い頃にそっくりやから、ぜひとも成功していただきたいっていうので、上場前からね、お世話になって、もう上場するまで、もうずっと面倒を見てく
そう
れ
だ
た
っ
方で、
たんです
は
か。
い。で、その方がね、先見の明、どういうふうに、僕も最初、どういうふうにすればいいんですかとかって聞いてても、言われてることとか、こう、まあもちろん、まあ例えばじゃあ、英語ね、1日、200語ずつ覚えなさいって言われても、絶対無理じゃないですか。ねえ。まあそう。だから、こう、結局無理なんですよ。こう、なんていうかな、僕が聞いても、こう、どうしたらいいですかの、どうの、やっぱりこう、レベルが違いすぎ
そ
て、
っか、
無理なんだけど、その時に、その先生の、こう、例えば、手振りであったりとか、こう、目力であったりとか、そういう、こう、考え方とか、本であったりとか、で、本でこう、読んでるけども、その本を見させていただいて、どこに線を引いてるのかとか、
すごい。
どういうふうな読み方をされてるのかとかっていうのに、こう、まあ、だから生き方に興味を持ったわけですよね。
でも
その
せ、
方の能力というのは先見性があって、こういうふうに考えれば、きっと、あなたの会社は、今、こういう状態だから、そこまで行くよとかっていうアドバイスをすごいくれるんですけど、それを僕も身につけたい。わけですけど、そんな一長一短につけつか
は
ない
な
わけ
かっ
ですよ。
た。
で、そこだけのことを聞いても、それだけのことをしても、そうなることもないじゃないですか。じゃあ、この方は今生きてる時に、何を考えて、まあ、例えば食べ方とかもある。
見てて、
見てて、お茶の飲み方とかね。
素敵。
こう、僕を待ってくれてる待ち方とかね。
おお、そういうところ見る。
で、ここまで来る間に、どういう物語というかね、本を読んで、で、ここに僕に知らせていただいたことを、 まとめるまとめ方であったりとか、
はい、
なんかあらゆることを学びましたね。
ああ、先生は、あれですか、その河合先生にお会いしては、この人に似たいになりたい、ここが憧れる、こういう先見性があるところが素敵って感じたときに、その、吸収したい、そう思ったときに、具体的には、行動面で、どんなことをされてたんですか？なるべく会うとか。
あ、もちろんもちろん。もう、月に1回はお会いさせてもらってまいたし、ましたし。
すごい。
で、まあ、お手紙であったりとか、そういうのも書かせていただいたりとか、自分の状況を、報告する。
報告する。
はい、うんうん。で、携帯でお話しさせてもらう。
電話でもお話しする。
電話でもお話しする。で、先生が持ってきてくれた資料を、
はい、
なぜこの資料を選んでくれたのかとか、
はい、
かそういったこう深読みというんですかね。
うんうんうん。
で、そういうことを聞いて、次に会った時に、こういう理由で選んでくれたんですねっていう答え合わせであったり。
ああ、すごい。そうやってやってたんだ。え、それは先生からこう、ぜひ学ばせてくださいみたいな感じで、お願いをして、そういうアプローチをして、こう、接点を持つようにされてたんですか？
そうなんです。そのきっかけとなったのが、
うん、
ある会の僕がプレゼンテーションをした会なんですけれども、その時に、プレゼンテーションを僕がしてるのをずっと聞いてくれてて、たまたま帰って、その後、お食事会というか、そこの席でね、ご飯を食べるようなホテルのところだったんですけれども、うん、そこでもう真っ赤っかになるぐらい直されたんですよ、河合先生に。
そうだった。すごい。
僕ずっと、今10分間プレゼンテーションさせてもらったのに、全部あかんかったんですかってへこむぐらいね。
うん、
そこでまあちょっとお酒も飲みながらいろいろまあアドバイスも聞いて、
はい。
で、僕はその夜、もう帰らずに会社に行って全部直したんですよ。
うわ、その行動もすごい。そして。
全部直して次の日朝9時にみんな出勤してきた時に、総務の子にこれ速達で送ってって言って先生のところへ送ってもらったんですよ。
早い行動が。うん、
で、
うん、
河合先生が一泊されて、その後飲んでね。で、まあ、お昼までちょっといろいろ大阪で用事をされて、東京に帰るっていう風なところだったんですけど、なんかそれまでについてたらしいんですよ、その手紙が。手紙というか僕が送ったプレゼンテーションの封筒が。
直しが。うん、
で、河合先生が開けた時にびっくりされて、
うん、
で、その時に、あ、こいつは俺がなんかこう、育ててあげないといけないと思っていただいたのか。
わ
あ。なんかあれがすごいきっかけになってって言われてました。
すごいな。そこからの、じゃあ深いつながりがスタート。
そうなんですよ。
いやなんか、いいですね。そういう話聞くと。なんか、やっぱその、真摯にこう受け止めてすぐにやる。答えを返す。じゃあこいつは俺がやっぱりちゃんと育てる。そうやって思ってもらえるポイントじゃないですか。
うん、よかったですね、あの時はね。
そこからのお話もまた聞いてみたいような感じがしますね、ぜひぜひ先生。
はい。
素敵。
ありがとうございます。
勉強になる。ね、きっと聞いている皆さんにとってもこれは、おっていう話になってますよ、今日は。
ね。わかりました。
はい。また来週も聞かせてほしいな。
来週ね、この続きを。
はい。はい、お願いいたします。楽しみにしています。
ありがとうございます。はい